こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。今回はですね、あなたが共有してくれたあるオンラインのバドミントン教室のレポート、これがテーマです。これ読んで正直僕もそうだったのって驚くことばっかりで。
はいはいはい。
バドミントンのルール、あなたもどこまで知っていますか？このミッションはこれです。ルールはただの制約じゃない。知れば知るほど勝つための戦術に変わるんです。あなたが単なるプレイヤーから試合をコントロールする戦略家になるためのヒントを一緒に探っていきましょう。
ええ、その視点は特に、まあ、アマチュアレベルですごく重要なんですよね。
ああ、なるほど。
プロはもう当たり前にやってますけど、普段楽しむレベルの人たちこそこの知識がこう大きな差を生むんです。ルールって選手と審判双方を守るための共通言語なんですよ。
共通言語ですか？
でも多くの人はその言語の単語をいくつか知ってるだけで、文法とかニュアンスまでは理解してない。今日はその文法を読み解いていきましょうか。
文法、面白いですね。では早速その基本的な単語の定義から。レポートにもあったこのクイズから始めさせてください。あなたがダブルスの試合中、パートナーが不運にも足をひねって動けなくなってしまったとします。
ありますよね、そういうこと。
さあ、残りの一人で試合を続けることはできるでしょうか？
レポートの参加者の方も1点くらいなら一人でなんとかなりそうって悩んでましたよね。
そう、
気持ちはすごくわかります。最後まで戦い抜いたいと
思いますよね。僕も絶対そう考える。
でも答えは NG なんです。
そうなんですよね。
ルール上ダブルスっていうのは2対2でなければ成立しないと。パートナーがプレー不能になった時点でその試合は棄権、つまり終わりっていうことになります。ここで特に奥が深いのが、これが単なる人数合わせの問題じゃないっていう点なんですよ。
と言いますと？
これはダブルスという競技の定義そのものが揺らぐ事態だからこそルールが厳格に適用されるんです。
ああ、なるほど。
2人で戦うっていうパートナーシップとチームとしての責任を象徴してるわけですね。片方が欠けた時点でそれはもうダブルスじゃなくなってしまうと、そういう考え方です。
なるほど。単に2人いるからダブルスじゃなくて、2人で戦うこと自体が定義なんだ。
その通りです。
パートナーシップの定義がそれだけ厳格だと。でその厳格さは選手だけじゃなく使う道具にも向けられているっていうのが次のポイントですよね。
そうなんです。特にシャトル。
はい。
公式試合で使われるシャトルの羽何枚かご存知ですか？
これレポート読んで知って驚きました。答えは16枚。
ええ。
厳密に決まってるんですよね。で羽が1枚でもかけたら原則として交換しなきゃいけない。
練習だともったいないって感じて羽が 2,3 枚かけたシャトル、まあ使い続けることもありますよね。
全然あります。
でも公式戦では用具の均一性こそが公平な競技の土台になるんです。
でもそもそもなんで16枚なんでしょう？なんか空力的な理由があるんですかね？15枚とか17枚じゃダメなのかなって。
あ、いい質問ですね。これ長年の経験則と科学的な分析から導き出された最も飛行が安定する枚数なんですよ。
へえ。
羽の枚数が少なすぎるとシャトルはブレやすくなるし、多すぎると今度は空気抵抗が大きくなって飛ばないなくなる。この16枚という数が回転の安定性と飛距離のバランスを最もよく保つための、いわば黄金比みたいなものなんです。
黄金比ですか？
ええ、ガチョウの羽を使うことが多いんですが、その質とか角度まで含めて非常に繊細な規格の上で成り立ってるんですね。
はあ、そうすると練習でボロボロのシャトルを使ってるのがなんかちょっと申し訳なくなってきますね。
いえいえ、まあ練習ではそれでいいんですよ。ただこの厳格さを知ることは選手が自分の道具の状態に敏感になることを促すんです。
ああ、なるほど。
そしてその感覚は繊細なショットを打つためのタッチを研ぎ澄ますことにもつながっていくわけです。自分のラケットのガットの張り具合とかグリップのしびり気、そしてシャトルの状態、トップ選手はそういうものすべてを自分の感覚の延長として捉えてますからね。
さて、道具の次は試合の始まり方です。試合前のじゃんけん、いわゆるトスですね。
はい。
これは正直私も知らなかったです。いつも勝ったら何も考えずにサーブでって勢いよとシャトルを手に取ってました。
ああ、やりがちですね。
これ厳密にはルール違反の可能性があるんですよね。
そうなんです。これは多くの人が見逃しがちなポイントですね。トスの勝者が得るのってサーブ権そのものじゃなくて、あくまで選択権なんですよ。
選択権ということは、僕が今までサーブでって言ってたのは、相手にコートを選ぶ権利をこう無意識に渡しちゃってたってことですか？
まさにその通りです。勝者が持つ選択肢は厳密には2つあります。
はい。
1つ目は最初にサーブをするか、それともレシーブをするかを選ぶ権利。 で、2つ目はどちらのコート、つまりエンドで試合を始めるかを選ぶ権利。このどちらか一方をまず勝者が選ぶ。
なるほど。もし勝者が1番目の権利を行使してサーブを選んだら、敗者には2番目の権利、つまりコートを選ぶ権利が与えられると。
逆もまたサリです。
でもほとんどの人はサーブを選びますよね。照明とか風を気にしてコートを選ぶっていうのはかなりハイレベルな選手の話じゃないですか？
そう思うかもしれないんですけど、実はアマチュアの試合環境こそこのコートを選ぶ権利が生きてくるんです。
え、そうなんですか？
プロの試合会場って照明も空調も完璧に管理されてますよね。
まあそうですね。
でも私たちが普段プレーする体育館ってどうでしょう？片方のコートだけ窓からの西日が眩しいとか、出入り口に近い方のコートだけ微妙な隙間風があるとか、天井の照明が片方だけチカチカしてるとか。
うわ、ありますあります。
心当たりありませんか？
あっちのコートやりにくいんだよなって思うことしょっちいです。
でしょ？トスに勝った時に相手の主力選手が眩しい側に立つように仕掛けたり、自分が苦手な風下を避けたりできる。
うわ、それは大きい。
これ試合が始まる前から得られる非常に大きなアドバンテージです。じゃんけんは単なる運試しじゃなくて、試合における最初の心理戦であり駆け引きの場なんですよ。相手が何も考えずにサーブを選んできたら、締めたと思ってもいいくらいです。
いやー、もうじゃんけんの時点で試合は始まってるんですね。ではそのルール知識が試合全体にどういう意味を持つのか、さらに踏み込んでいきましょうか。
はい。
レポートで紹介されていた特にダブルスで使えるあまり知られていないルール、ゲーム間のサーバーとレシーバーの変更です。
これがまさに戦術の核心です。
ほう。
多くの人は1ゲーム目にサーブを打った選手が次のゲームでも、まあ勝っていればですけど、最初にサーブを打つものだとなんとなく思い込んでる。
思ってますね。
しかしルールではそうは定められていないんです。1ゲーム目が終わって2ゲーム目が始まるとき、前のゲームでサーブを打ってなかったパートナーが最初にサーブを打ってもいいし、レシーブの位置を交代してもいいんです。
へえ。例えば1ゲーム目で僕のサーブの調子が悪くて何度もサービスエース取られたとしますよね。
ええ。
そしたら2ゲーム目からはパートナーに最初のサーバーを代わってもらって流れを変えると、そういう使い方ができるわけですね。
もちろんです。それだけじゃないですよ。これは相手のリズムを崩すための非常に強力な心理的なツールでもあるんです。
心理的ツール。
相手ペアからすれば、あれサーバー変えてきたぞ、何か策があるのかとか、さっきまで攻略できてたのにレシーバーの位置も変えてきた、狙いを変えなきゃいけないのかって一瞬考えさせられる。
あー、なるほど。
そのわずかな動揺が次のゲームの序盤で 1,2 点の差を向くことがあるんですよ。
なるほど。相手に考えさせる時間を与えることがもうすでにプレッシャーになってるわけですね。
レポートにもありましたが、特定の相手選手のサーブがどうも苦手だとか相性が悪いって感じることは誰にでもありますよね。
あります。
そういう時に次のゲームからレシーバーの立ち位置をパートナーと交代する、これもルールで認められた立派な流れを変えるためのカードなんです。自分の不調や相手との相性をルールをうまく活用してカバーする、これができるかどうかは単に技術があるだけじゃなく、柔軟な思考ができる戦略かどうかの違いになってきますね。
さて、ここでレポートにあったオンライン教室の参加者エリさんの話に戻りたいんですが、
はい、
彼女が困ったのはまさに予期せぬ事態への対処でした。試合中に隣のコートからシャトルが入ってきた時、選手はどうすべきか、プレーを止めるべきか続けるべきか、エリさんは主審がプレーを止めなかったことで相手チームから抗議を受けた経験があるそうですね。
ええ、これは本当によくある場面です。
そうなんですね。
そして判断の所在が非常に明確なケースでもあります。選手からするとシャトルが入ってきたんだから危ないし止めるのが当然だろうって、まあ思っちゃいますよね。
うんうん。
それでつい自分でプレーを止めてしまう。
僕もなんか親切心から危ないですよって感じで止めちゃうかもしれないです。でも選手が勝手にプレーを止めるのは実は良くない行動なんですよね。
その通りです。ここでの絶対的な原則はプレーを止める権限を持つのは主審だけというものです。
主審だけ。
選手は主審がレッド、つまりやり直しとコールするまでプレーを続ける義務があります。
では主審はどんな基準で判断してるんでしょう？シャトルが入ってきたら必ずレッドになるわけではない。
必ずしもそうではありませんね。私も審判をすることがありますが、隣のコートからシャトルが入ってきた時の選手の反応っていろいろですよ。
ほう。
あ、すみませんって自分で拾おうとする人もいれば、完全に無視する人もいる。でもルール上は無視するのが正解に近いんです。
へえ。
主審はそのシャトルがプレーに影響を与えたか、あるいは与える危険性があったかという、もうその一点で判断します。
というと具体的にはどういうことですか？
例えばシャトルがプレーに全く関係ないコート後方の隅っこにポトンと落ちてきた。で、選手たちはコートの前方でラリーを続けている。
はい。
こういう場合、主審はプレーを続行させることがあります。一方でネット前で激しい攻防を繰り広げている選手の足元にシャトルが転がってきた場合は危険なので即座にレッドがかかります。主審は常に全体の状況を見て公平性と安全性を天秤にかけてるんです。
なるほど。じゃあ選手としては主審のコールがあるまでは何があっても自分のプレーに集中し続けなければいけないと。
そういうことです。
いや、これは精神的にもタフさが求められますね。
ええ、これは選手にとって非常に重要な教訓を含んでるんです。つまり自分ではコントロールできない外部の要因、この場合は隣のコートの状況とか審判の判断に心を惑わされちゃいけないということです。
うん。
集中力が試される場面であり、ある意味で精神的な訓練にもなるわけです。エリさんのケースも、主審の判断を信じてプレーを続けた彼女の対応が、ルール上は正しかったということになりますね。
いやー、本当に奥が深いですね。今回の話をまとめると、まずトスは運じゃなくて、コートの状況を読む最初の戦略であること。
ええ。
次に、ゲーム間の配置変更は、流れと相手の心理を揺さぶるための武器になること。
はい。
そして予期せぬ事態では審判に判断を委ねて自分はプレーに集中すること。なんかルールを深く知るっていうのは、まるで試合を俯瞰で見るためのもう一つの目を持つようなものですね。
まさに。
単に点を取る技術だけじゃなくて、試合全体をデザインする力が身につく気がします。
まさにその通りです。そのもう一つの目を持てたところで、最後にあなたに一つ問いかけをさせてください。
はい。
今回はコートの中のルールを見てきました。ではこれをあなたの日常に置き換えて考えてみてください。あなたの仕事や生活の中には、どんな書かれていないルールやなんとなくの慣習がありますか？そしてもしその分野の公式ルール、例えば契約書とか会社の就業規則、あるいは本来定められている手順を深く理解したとしたら、今まで見えていなかったどんな戦略的なアドバンテージが得られるでしょうか？